説教はじめの教会小宮山剛牧師。
ペンテコステの日の聖霊降臨の出来事によって教会が誕生したということを私たちは前回学んだわけであります。で、教会、まあ、念のために申し上げておきますと、教会が誕生したといっても、それは教会堂という建物が建ったということではありません。まあ、今日ではこの教会の外のですね、一般の方々は教会というと建物のことであるというふうにこのほぼ思ってらっしゃる。私たちもともするとそう思ってしまうわけですけれども、実はこの教会というのは建物のことを指す言葉ではないんですね。この使徒言行録を見ましても、聖霊が降臨があってこの洗礼を受けた、新たに歩み出したこの教会がですね、早速建物を建てたということはどこにも書かれていないわけであります。で、教会という言葉ですが、これはギリシャ語の原文ですね、でありますとエクレーシアという言葉なんですね。で、この意味は集会もしくは集まりという意味であります。まあ、ですからこの教会というのは実はこの集会という言葉と同じだったということになるんですね。ただ新約聖書は、まあ、それではこの集会と訳すべきか教会と訳すべきか分からなくなってしまいますので、定冠詞ですね、ギリシャ語の定冠詞ホ、英語で言うとザに当たるわけですが、このホエクレーシアという言葉が出てきたときには教会、そういうふうにこう日本語に訳しているわけであります。ですから、まあ、この教会というのはザ集会と、そういう意味だと考えていいわけなんですね。それが教会であります。で、話はこう変わるんですが、まあ、一昨日は元旦でありまして、もちろん午前中は元旦礼拝があったわけですが、午後ですね、ブラブラとこの逗子駅の方、JR 逗子駅の方に歩いていきますと、市役所前までこの行列が続いてるんですね。亀川か八幡宮から市役所前の行列が続いてる。あれ何だろうと思ってみたら、それは初詣の亀川か八幡宮に初詣をする人々の列であったわけですね。まあ、神社ですから初詣で人が来るのは当たり前といえば当たり前なんですが、まあ、それを見ますとこの、まあ、これも当たり前の光景なんですが、神社のこの拝殿のですね、前にこの 2,3 人ずつこう列を作ってずっとこう行列がついて、そしてこの順番に神様を拝んでおられるわけであります。まあ、一人一人順番にこのお参りをするわけですね。で、まあ、神様をお参りする、まあ、つまり礼拝する、それはこの、まあ、神様に会いに行くわけですね。またこの神様に祈りに行くわけですね。ですからそこにこの神様がいらっしゃる、そういう信じてこのそこに行列を作って、拝礼されるわけであります。で、このじゃあ神様はどこにいらっしゃるのか、もちろん神様でありますから、これはどこにでも おられることができるわけですね。けれども、まあ、建物場所においでになることももちろんできるわけです。あるいは特別にそのここで、お参りしなさい、拝礼しなさいとこう特別にこう指定した場所があるわけですね。それがこの神社であり、また旧約聖書で言えば幕屋もしくは神殿、エルサレムの神殿であると、こういうふうに言うことができるわけですね。で、このですからこの神社の場合は初詣というのはお参りはですね、自分のこの 好んだ時間に出かけていって、一人一人順番にこの拝殿の前で、参拝すると、こういうことに、そこの場所が指定されているということができるわけです。さて、じゃあ教会はどうかということなんですね。教会は元旦礼拝、みんなバラバラに来て、何か献金箱に献金入れて勝手にこの祈って帰るというのではないわけですね。時間を指定して集まって礼拝するわけです。でそれはこのちゃんと根拠がありましてですね、新約聖書のマタイによる福音書の18章20節ですね。ここでイエス様がこのようにおっしゃっておられるわけです。2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのであると、こういうふうにイエス様がおっしゃって、こう約束であります。イエス様の約束でありますから、それは確かなことですね。2人または3人がイエス様の名によって集まっているところにはイエス様もまたそこにおられる、おいでになると、こういうふうにおっしゃって、つまりこの2人または3人がイエス様の名によって集まる、これは一番分かりやすいことで言えば礼拝と言えるわけなんですね。教会の礼拝である。ですから礼拝の中にイエス様はおられると、こう約束しておられるわけです。ですからここにイエス様が目には見えませんけれども、お聖霊によっておられるわけです。確かにおられる。でそのイエス様にお目にかかり、礼拝するためにこの私たちは集まっているわけなんですね。もちろん礼拝の時だけイエス様おられるわけではありません。もちろん神様は礼拝の時だけおられるわけではありません。けれどもイエス様が2人または3人が私の名によって集まるところにはとおっしゃってるっていうのはですね、その集まって主を礼拝することはなおいいこととして期待されている、それが御心として示されていると。もちろん一人で礼拝していいわけです。けれども集まることもまた特別なこととしてイエス様、神様が期待をされておられる。それでそういう言葉をおっしゃっていると考えられるわけなんですね。ですから教会の初詣は三三五五、自分の好きな時間に集まって一人ずつ拝殿の前に並んで拝むというのではなくして、このイエス様の言葉に基づいて私たちは集まりですね、そしてそこにおられる主にお目にかかり、そして礼拝を捧げていると、こういうことになるわけです。そしてそれが教会だということができるわけであります。で、ペンテコステの日の聖霊降臨の出来事の結果として、前回読みましたように3000人の人が新しくイエス様を信じて洗礼を受け、教会が出発したわけですね。つまり教会は3120人の群れとして歩み始めたわけであります。そして前回の最後42節で書かれておりますように、これはそれまでの旧約聖書の社会、つまりユダヤ人社会とはまた別のですね、そこからはみ出したんじゃない、その中に身を置きつつも新しい集団グループを形成した、それが教会といえる。だからそれが教会の誕生日だとこう言えるということを申し上げたと思うんです。で今日は次の43節から読んでいただいたわけであります。そうしますと、まず最初に全ての人に恐れが生じたと書かれています。この全ての人っていうのは教会のメンバーとなった人々ですね。その人々に恐れが生じた。でこの恐れはですね、もちろん恐怖ということではありません。神様への畏敬の念であります。あ、本当に神様ここにおられるということが分かったとき、人間というのは襟を正されるようなですね、そういう畏敬の念を抱くものなんですね。それは人たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのであると書かれているわけです。不思議な技と印、まあ、奇跡であり、神様は確かにそこに働いておられる。 そういうこの証拠、それが印ですね。それが人たちによって行われていたと書かれているわけです。でこうまあもう少しこう注意して読みますと、人たちによってと、まあ人たちというのはペトロ、ヨハネをはじめとした十二使徒ですね。この人たちによってと書かれていますが、私はここはもう少しこだわりたいんですね。まあ人たちによってのよってっていう言葉は、これは実は、まあ一番私がこの文脈で正確に訳すとすれば、通してという言葉にすべきだと思うんです。人たちにを通して多くの不思議な技と印が行われていた、そういう意味なんですね。そういう言葉が使われています。まあ、よってでも通してでも同じようなもんじゃないかって思われるかもしれませんが、私はここをこだわりたい。なぜかというと、通してといった場合には、この水、例えば水道管のようなものになるんですね。水の源は他にあって、その水道管を伝って蛇口をひねると水が出てくる。この場合は水道管を通して水が出てくるとこういうわけですね。ですからこれ、人たちが不思議な技や奇跡を行ったんじゃないんです。ここは本当に注意して読まないといけないと思うんですね。つまり奇跡や不思議な技を行ったのは人たちではなくて神様なんです。主なんです。主なる神様が不思議な技と印を行ったんですが、それは人たちを通して行ったと、こういうふうに聖書はちゃんと注意深く書いてるんですね。実はつまりこの主人公はあくまでも主であると、イエス様だと、ここは絶対に外してない、これが聖書という書物なんです。ですから私はうっかりして読んでしまうと、人たちが奇跡を行ったのかなんて思うんですが、そうじゃない。人たちは単なる管です。管を通って水が流れてくるように神様が行った。でもそれは人たちを通して行った、こういう言い方なんですね。そしてこの次の44節を見ますと、信者たちは皆一つになってと書かれています。一つになって、一つになってっていうのは、もちろんこれは一緒に住んで暮らしたっていう意味ではないんですね。ここで一つになってっていうのは、この、まあ、よく集まってというような意味、あるいは一つのイエス様のもとにと、まあ、そういう、こう言い方であります。つまりこのユダヤ人社会、旧約聖書の社会に身を置きつつも、新しくですね、一つの群れ集団を形成していった、つまり教会がこうやってできていったとこういうことなんですね。でその初めの教会はですね、その続きですが、すべてのものを共有にし、財産や持ち物を売り、おのおのの必要に応じて皆がそれを分け合ったと、こう書かれているわけです。まあ、つまりこの物を共有し、必要に応じて分け合った、まあ、助け合ったとこう言っていいですね。どうして助け合ったかって言いますと、まあ、中には貧しい方々もいるわけですね。まあ、そもそもこの社会全体が貧しい時代です、現代から比べるとですね。でこの特に貧しい人の代表は、まあ、これは新約聖書にもよく出てくるんですけれども、ヤモメという人たちですね。まあ、未亡人であります。この人たちが一番まずそういう人たちがを助けたってことですね。生活を支援した。この時代は行政による福祉なんてのはない時代でありますから、貧しい人々はお互いに一般人、庶民同士が助け合って支えていたわけなんですね。もちろんユダヤ人社会もそうでありました。ユダヤ人の間では貧しい人に恵みを施すというのはとても尊いこととしてされている。だけれどもここでは、いやそれとは別に教会は教会でそういうことをするようになったということなんですね。さらにですね、これは貧しいものだけではないわけです。この収入が他にないっていう人は他にもいる。それは人たちですね、人たち。 それからマリア様、こういったガリレアから来ている人たちです。特に人たちは、十二使徒はみんなガリレア出身ですね。エルサレムからずっと来たのですね。で、例えばペテロやヨハネ、ヤコブといった 人たちはもともと漁師だった、ガリラヤ湖で生活をする漁師だった。それを全部捨ててきているわけですね。ですからこの生活する術がない。しかしこの人たちは先ほど言いましたように教会を整え、イエス様の教えをし、また洗礼を施すという任務についているわけです。じゃあこの人たちは何を食べてどうやって生活するのか、これは教会が支えたということなんですね。それがここで書かれていることであります。皆が分け合って、そしてこの助け合って教会を支えていった、こういうことになるわけです。しかもそれは強制されてそうしたのではないんですね。自ら進んでそういうことをしていた。でしかも最初の時は念を押しましたように、それは人間の技としてそういうことが行われたのではなくて、主なる神様、イエス様、聖霊の働いた結果として、神様が人々の心を動かして、そういうふうにこの助け合い、教会を支えるようにこうされたという、聖霊の働きの結果としてここも書かれているということなんですね。そして46節に行きますが、そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、でこう続きます。で、毎日ひたすら心を一つにして神殿に参りと、心を一つにしてというのは、ですからここでは神様を礼拝することにおいて心を一つにしているということなんですね。で、神殿に参り、この神殿というのはエルサレムの神殿であります。旧約聖書を読みますと、もう非常にこうはっきりしてますように、神殿というのは神様を礼拝する場所として、神様自らが指定した場所ですね、旧約聖書において。そしてそこでこの生贄が捧げられ、そして罪の許しが宣言されて、神様に祈ることができると、こういう場所であります。で、そうしますと、この教会は、この初めの教会はまだ礼拝する場所として、エルサレムの神殿にお参りして礼拝をしていたと、こういうことになるわけなんですね。で、それはですね、特にまだこの神様が旧約聖書でここで礼拝せよとこうおっしゃっておられるわけですから、まだそこに行かない理由はないわけですね。ですからこの最初の教会はこのエルサレムの神殿に参拝し、そこで礼拝し祈りを捧げていた、毎日というこう書いてあるわけですね。そしてこの家ごとに集まってパンを裂き、このパンを裂きっていうのは前回申し上げたように、まあ今日の教会の聖餐式のことですね。最後の晩餐であります、主の晩餐、聖餐式、これを行っていた。そして喜びと真心を持って一緒に食事をし、これは今日でいう愛餐ですね。愛餐というのは何か、ご飯を一緒に食べることを愛餐と思っていらっしゃる方もいるかもしれませんが、実はそうではない。アガペーと呼ばれるこの愛餐というのは、信仰の証をなし、祈りを捧げ、そして食事を共にするというですね、神様の恵みを共有する場としての食卓なんですね。そういう、だから証がそこでなされるわけなんですね。そういうふうにしてこの食事、家ごとに集まって、まあ、家ごとに集まってっていうのは3120人最初出発してるわけですから、そんなに一度大勢の人がいっぺんに入れる建物なんてのはまだどこにもないわけですね。ですからそれぞれの信者の家に分散して集まる。最初のですから教会というのは家の教会であったわけです。そうやってこの聖餐式を守り、神の恵みを証しして共に食事をした、このようにこう書かれているわけであります。で、47、神を賛美していたので民衆全体から好意を寄せられたと こう続くわけです。ですからこの神を賛美していた、まあそして民衆から好意を寄せられていた。民衆からっていうのは教会の外の人々ですね。これはここはエルサレムですから、ユダヤ人、イスラエル人であります。その人たちから好意を寄せられていたと、こう書かれて、まあ、よく思われていただけですね。なぜか。なぜかっていうのは、今読んだところに出てきているわけですが、毎日この最初の教会の人たちは神様を礼拝していた。しかもこの喜びと真心を持ってそれを行っていた、まあ、喜んで礼拝をしていたってわけですね。ここがそこまでそれまでの旧約聖書の律法学者やファリサイ派といった宗教家と違っているところ、その人たちの礼拝、一般の人たちの礼拝とちょっと違っているところに見えたのでありましょう。ファリサイ派や律法学者の先生たちはですね、どうやって神様を礼拝していたかっていうのは、福音書でイエス様がちょっと触れておられますけれども、何かこの額に前を寄せてですね、いかにもこの敬虔そうな顔をしてですね、そしてこの難しい顔をしてこの礼拝していたのでありましょう。自分たちはこのように熱心に神を礼拝するんだ、断食してお腹ペコペコだけども神様を礼拝してんだっていうことが分かるように、そうやってこのファリサイ派の人たちや律法学者の人たちは信仰生活を送っていたってことが福音書の中にも出てきますけれども、それとはもう全然違う。このクリスチャンたちは、最初のクリスチャンたちは感謝と喜びを持って神様を礼拝、しかも毎日礼拝していた、祈りを熱心に捧げていた。これに人々は感動したんですね。本当に彼ら喜んで神様を礼拝している、こういうことであっただろうと思うんですね。でまだこの時点ではこの最初の教会、最初のクリスチャンたちのこの信仰というのは、この旧約聖書からずっと続いている神様を礼拝するこのユダヤ人社会と一体だと考えられていました。ですから一般の方々は、あの人たちは何か喜んで、しかも熱心に神様を礼拝してるなと、つまり模範的信仰者と映ったに違いない。まだキリスト教という、イエスがキリストだ、メシアだということを、そういう別のその旧約聖書の成就したと彼らが唱えている、そこまでは思ってなかったかもしれないですね。だからはファリサイ派や律法学者の先生たちとは違って、なんかこう喜んで率先して礼拝して、もう反的な人たちだと、こう映ったから民衆から好意を寄せられた、そのようにこう読めるわけであります。すなわち初めの教会は喜びを持って神を賛美していたと、こういうことになるわけですね。もちろん今もそうであるに違いないんですけれども、さてここで47節、神を賛美していたとこうありますが、新約聖書におきまして、この賛美という言葉ですね、感謝という言葉とほぼ同じ意味なんだということは、もう亡くなりました、かつての東進大学の教授であったあられた竹森正一先生が繰り返し、本の中で書いておられることなんですね。ですから賛美というのは感謝であり、感謝というのは賛美である。神様に感謝をするというのは神様を褒めたたえることであり、神様を褒めたたえるというのは神様に感謝をすることだ、こういうふうにこの新約聖書では考えられているんだと、こういうふうに先生がおっしゃっておられるわけであります。そこでこの図書教会の礼拝でですね、1年と1週間前、まあ1年と1週間前って、これ私は調べてみたわけですが、2014年12月28日の主日礼拝にて、あるこの証をご紹介したわけなんですね。そのことをご記憶でしょうか。それは、多くのクリスチャンが愛称聖句の一つに掲げ、あるいは心に留まる聖句として挙げておられるでありましょう。 テサロニケの信徒への第一の手紙5章の16節から18節の有名な聖句であります。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることですというこの御言葉についての証しであります。でこの御言葉について、あの時ご紹介したのはですね、簡単に振り返りますと、ドイツのあるクリスチャンのお医者さんがふとこの考えたわけですね。このいつも喜んでおり絶えず祈りどんなことにも感謝をせよとこう使徒パウロが進めている。この絶えずというのはじゃあどれぐらいの頻度のことを言うのかということを彼は、この辺は几帳面なドイツ人らしいですね、いろいろこの医学的にもいろいろこう計算したらしいんですね。それでこの10分間に一度が最適のリズムだと彼は考えたわけであります。つまりこの絶えず祈りなさい感謝しなさいというのはこの10分間に一度だと。でさらにですねこのことについて、あるこのアメリカ人の牧師夫妻がですね、じゃあこの10分間に一度の一度っていうのはどれぐらいの長さなのかっていうのは、5秒間とこう決めた、その夫妻は決めたんですね。信仰が萎えている時、つまりこの10分間に一度5秒間の短い賛美をするようにこの夫婦は始めたそうで、そうするとこのスランプから回復してですね、神様との親密な関係を取り戻したと、そういう証をご紹介したわけです。でこの5秒間というのはですね、ハレルヤ主を感謝します、これで大体、5秒になりませんかね、もうちょっと長いでしょうか、短かったでしょうかね、主を賛美します、感謝します、これでいいわけですね。10分間に一度、あるいは主はあなたを信じます、どうぞこの祈りを聞いてくださいでもいいわけですね。あるいは10分間に一度ですね、あっと思い出したことを、その時思い出したことを5秒間お祈りしてもいいわけです。でそれをどうぞやってみましょうと私は、1年と1週間前に、申し上げたわけですけれども、いかがでありましたでしょうか。私もこれ実践しようとしてですね、なんか1日経って思い出したとかですね、そういうこともしばしばありましてですね、時には 2,3 日忘れていたなと思った、でもその時は主を思い出させていただいて感謝しますと5秒間、祈ったわけですけども、これは口に出しても心の中で祈ってもいいわけです。なんかこう違ったような気がしますね。今年はぜひこの10分に一度この5秒間の賛美もしくは祈りをしようと、こう元旦に決めて3日目になってみると全然それが守れてないなと思うんですが、あんまり几帳面に考えない方がこういうことはいいと思うんですね。立法でありませんから、忘れてもいい、でも思い出した時に5秒間でもいいから賛美あるいは感謝あるいはハレルヤでもいいですけれども、あるいは祈りを捧げる、ぜひ挑戦を再挑戦をしてみたいと、そのようにこう思いまたお勧めする次第であります。で彼らは初めの教会の人たちはそのようにこの神を賛美していた。毎日ひたすら心を一つにして神殿に参る、こう喜びと真心を持ってとこう出てくるわけですね。この辺がそれまでのユダヤ人社会の敬虔な信仰者との違いであったというわけであります。でその結果こうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのであると最後に書かれているわけですね。つまりこれは一言で言えば伝道が前進していったということになるわけですね。賛美と感謝が日々捧げられ、それは人々に好意を持たれ、そしてこの人々が加わっていった。 というわけであります。これは道理といえば道理ですね。喜ばしいところに人々は集まるわけです。もう私たちの毎日っていうのはですね、人から言われるまでもなく、いろんな嫌なことや辛いことや試練や困難が、満ちているのがこの世の中であります。この主を礼拝するときにも この賛美感謝に解放されたこういうふうに思うのは当然のことでしょうね。そしてこのクリスチャンたちはそうであった。それで人々は感動してですね、好意を寄せ、そしてそう喜んでるところに人々が集まっていった、そういうふうにいうのはある意味道理であるかもしれません。ただし注意して読まなくてはいけないのは、最初にも申し上げた通りでありますが、この47節の後半で言えば、こうして主は救われる人々を日々仲間に加えと、主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたと。主語がどなたであるかということを私たちは読み間違えては決してならないということですね。主であります。神様が主語であります。何かこの人たちのが優秀だったからとか何とかっていうんじゃなくて、神様がですね、この共同体に、新しい教会に人々を加えてくださった神様の奇跡だと、こう聖書は今日の箇所を結んでいるわけであります。でここに希望があり期待があると言えるんですね。新年最初の主日礼、この私たちはどこに希望を持つか、この神様、主に希望を持つことができる。人にはできないことも神にはできるとおっしゃるその主、誠に感謝であります。お祈りいたします。父なる神様、あなたの御名をあがめます。私たち新しい年を迎えさせていただき、このようにあなたの召し集められた兄弟姉妹と共にあなたにお目にかかり礼拝をしている感謝であります。どうぞ主よ、あなたが私たちのこの一年を祝福し、共に歩んでくださっていることを私たちに思い起こさせ、そしてどうぞ絶えず祈り感謝をするその生活を導いてくださいますようにと心からお願いいたします。言うまでもなく、この世には悲惨なこと、苦しいこと、辛いこと、悲しいことが満ちております。そのようなところで私たちはどこに安らぎと平安を見出すことができるのでしょうか。あなたは私のもとに来なさいとおっしゃいます。どうぞこの世のすべての人々がこのイエス様のもとに召し集められますように、あなたの御働きを心からお願いいたします。感謝をし、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。